さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第125回目。本日の放送は前回の水野さんからのご紹介でサポートメンバーの村瀬さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは村瀬さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週のですね、水野さんからの紹介ということで、
はい、
皆さんの方にメッセージがあります。
お、
はい、私が話しきれなかった部分を村瀬さんにサポートしてもらって熱い会にしてくださいだそうです。
確かヤフルショッピングの話されてたんですよね。
そう水野さんが、うん、結構役所で調子いいみたいで、
はい、うん、そうですね、
でなんかアマゾンで売るより利益が取れて、ブルーオーシャン並みに売れてるみたいなことを
おっしゃってます。まあ、そうですよね。利益が残るのはそっちになりますよね、やっぱり。
そうですね。
はい。
うん、まあね、そのヤフショつながりで今回、村瀬さんにお声がかかったということなので、はい、今日
はじゃあ、また一ヤフな。
そうですね。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
村瀬さん、軽く自己紹介の方してもらっていいですか？
はい。
はい。
多分もうご存知の方が多いと思うんですけれども、はい、まあ、岐阜で、物販をやっております、村瀬と申します。はい。で、主に商材はアパレルは使ってまして、楽天、ヤフーショッピング、アマゾン、ワールマなど、結構モールを多店舗展開今しているところで、ちょっとずつ売上が上がってきてる中ですね。
ちょっとずつなんですか、村瀬さん。
ちょっとずつです。はい。
控えめ
ですね。今、10名ぐらいの規模で運営してまして、はいはい、前、多分女性しかいないって話して、うん、まあ、男性も一人新しくやって
雇用されたんですね。
はい。はい。
始めております。それは心強い。
そうですね。
うん、つい最近ですか？
でももう3ヶ月ぐらい経つんじゃないですか。
ああ、でも、はい、でもやっぱ最近ですね。
まだ最近じゃ最近ですね。はい。
じゃあこれから村瀬さんがこうバシバシ育ててくれみたいな。
そうですね、今のところ力仕事は頼ってるんですけど。あ、
なるほど。そうなんですね。皆さん分かるわ、うちも女性ばっかなんで。
そうですよね。
うん、
男性いらっしゃるんですか？
前はいたんですけど、ちょっと、はい、年配の方だったんで、ちょっともうきついから辞めさせてくれって辞めて、辞めたんですけど。
あ、じゃあ一人、お一人で。
そうです。もう力仕事は私一人で。
そうなっちゃいますもんね。
なります。
菊池さんのところって、うん、1階建てですか？1階建てですね。
1階建てっていうか、まあ、一部のちょっと店舗のバックヤードを借りてるんですけど、うちの事務所って。
ああ、そうなんですね。
はいはい。はい、なので、裏口から入るような感じなんですけど。
じゃあ、大量荷物が来ても別にそんなに
下ろして。そうですね。20フィートコンテナぐらいだったら入れます。
ああ、いいですね。
40フィートはちょっときついんですけど。
ああ、確かに。うち8階なんですよ。
うわまた村瀬さん、そういうとこ借りたんですね。
そうなんです。結構8階建てのビルの一番上借りてまして。
あははは
は。一番上だけがちょっと広いんですよ。ちょっと広くて仮想借りたんですけど。結構その1階の卸までしてくれるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
コンテナ借りると。
はいはい。
やらないよって、お金かかるよって形なんで。
じゃあ、荷物を8階まで運ぶんですね。
そうだ、アルバイトの子たち、まあ、女性を引き連れて、あ、
はいはい、
まあ、3、4人とか5、6人ぐらいでグワーって
一気にやっちゃった。大変だ。でもさすがにエレベーターで運ぶんです
か？もちろんエレベーターで運ぶんですけど、はい、もう、
うわ、
何十回転としてみたいな。
ですよね。エレベーター占領してますよね、その時間ね。
そう。多分もう1時間ぐらいは占領してますね。その時間帯は。
ああ、それはでも結構大変ですね。その荷下ろしでね。
そう。それで本当に最近引っ越し考えるぐらい大変ですね。
ああ。でしょうね。村瀬さん、ね、ちょっと広いところに引っ越しして。
そう、本当そうね。ちょっと考えちゃったりする
ん
です
よ
ね、
それも。やっぱり場所広い、場所っていうか、やっぱ走行スペースがあると、
はい、
うん、なんかこう結構自由気っていいですもんね。
そうですね、やっぱなんか思いっきり仕入れられますもんね、
うん、
走行
広いと。そうですね、逆に過剰在庫になるぐらいなんですけど。
すごくわかります。
はい、はい、まあ、そんな、まあ、 でも8階建ては結構大変だな。
大変ですね、うん、もうエレベーター、この間地震があったじゃないですか。
ありましたね、はいはい、
その時エレベーター止まっちゃってですね。
あら、仕事の前じゃない。
そう仕事の前にちょうど止まっちゃって、8時ぐらいですかね、止まったので、みんなあの階段で上がって出勤。
うわ8階までね。
はい、
あ、それは大変だ。
そうですね、
まあ、そんなあの村瀬さんですけど、あの、はい、ヤフーショッピングといったらやっぱりね、村瀬さんなんですけど。
いや、もうなんかそういう風になっちゃってきてますね、今。私はちょうどあの、河合さんにも、うん、あの、また、多分僕セミナーした時に、
うん、
もうヤフーショッピングの人になってるねって言われて。
だって、ね、あの、ヤフーショッピングの担当がもう村瀬さんのその資料を欲しがるぐらいですもんね。
その前の担当の方はそうやって言っていただいて、
ねえ、はい、あのやっぱりワンデイセミナーはかなりインパクトがあったと思います
か、はい、結構あの後になんか成果が上がったから喜びの声みたいな感じで、
はいはいはい、それ嬉しいですね。
何人かから、はい、直接なんか Facebook だったりチャットワークでメッセージいただいて、ちゃんと売り上げのキャプチャーつけていただいて、
お
すごい嬉しいなと思います。あ、
それはいい、はい、嬉しい報告ですね、
はい、すごい嬉しいですね、はい、
うん、ちゃんと実践して、ね、結果が出たっていうことですからね。
やっていただいたんで。
はいはいはい。
で、もうそのうち僕抜かれそうでね、ちょっと怖くてですね。
だから最近のその最新の情報はなかなかちょっと出しにくいなみたいな。
ちょっとまあ気を引き締めてやんないといけないな。結構ありますね。
うん、まあね、とはいってもその、福岡の、はい、イベントでは。
はい。
なかなかまた強烈なノウハウを教えてくれちゃってましたもんね。
これも本当にね、言いたくないイベントなんでね。来てない人はぜひ見ないでいただきたいんですけど、ね。僕がで。
いや、全然あれは知らなかったですね、私も。ヤフーショッピングでああいう機能があるなんて。
はい、僕もたまたま、うん、ちょうど、これどうなってるのかなって気づいて研究してた時に、
うんうん、
自分担当者に聞いたんですけど、うん、担当者知らなかったんですよ。
あ、担当者すら知らなかったんだ。
知らなくて、で、その後に、なんか、うん、クラブアワードミーティングっていう、
はいはい、
ネフショッピングだけが集まるやつあるじゃないですか、
ね。はいはいはい。
あれにたまたま名古屋で会ったので、
はいはいはい、
それに参加したんですね。
うん。
で、その時に、ちょっと僕の担当より、ちょっと上の方に、
うん、
これってこうじゃないんですかって聞いたら、うん、もうほぼ当たってて、それだったっていう。
あ、なるほど。
なんでちょっと上の人の店舗さんだけやっぱ共有されてるみたいで。
ああ。
はい。なんで、まあ、そこをちょっと僕らみたいな人がどんどん荒らしていこうかな
っていう。でも、それを研究してっていうか、その探し当てて大体答えをそこで導き出したっていう村瀬さん、やっぱすごいですね。
ええ、でもまあ結構、ね、なんか何かしらのロジックがあるかなって。
うんうんうんうん。もうじゃあ、あれはね、あれスマホ限定でしたっけ？
それアプリ限定です。
あ、アプリ限定か。スマホのアプリ限定で。
はい。
でも、ね、はい、なんだろう、その、ヘビーユーザーっていうか、ヤフショーが好きな人もアプリの購入がね、あれだけ高いから。
そうですね。やっぱヘビーユーザーはやっぱアプリ見てて、ポイント狙いで買ってますって、多分。結構有効に、
うん。有効ですよね、あのノウハウは。
そう、ちょうどね、僕が、うん、その福岡で、
うん、
その発表する前に、たまたま名古屋で、
うん、
スーパーメンバーで仲いい方に、はいはい、お酒飲んだ時にちょっと漏らしちゃったの、そのノウハウを。そしたらすごい食いついて、
うんうん、
もうすぐに実行に移されたんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で僕この間、その資料を作っている時に、
うんうん、
ちょっと、キャプチャーを撮ろうとしてたんですけど、うん、まあ、その方の店舗がもろに出てきまして。
あれ出せねえなって。出せねえなって。
そう、検索順位に2番目か3番目に出てきたんですよ。出せないなと思って、ちょっとスクロールして下の方のキャプチャーを撮って。
なるほど。気を使って。
でも本当に実践したらそのぐらいすぐに効果が出るものなんだなっていう。ちょっとやばいなと思いながら。
やばい。やばいですね。
ね、
やっぱ、あれを使うと、やっぱりアクセスも集まりますか？
そう、ただまあ、そんなにめちゃくちゃ集まるわけじゃないんですけど、うん、ただ値段もやっぱり安くしてる分だけ、転換率が上がったりして、うん、継続したらどんどんどんどん上がってくる。
はいはいはい。 あ、なるほど。あれをまあ、なんだろう、継続的にこう、はい、ね、こう、こんあなんていうんだ、あの、回数重ねていくと。
そうですね。うん、徐々にっていうイメージですね。徐々に。そんなに一気にかっていうイメージはないです。
は
あ、
は
あ、
なるほど、なるほど。
で、
ちょっとその仕組みがどうしても気になったんで、はい、私はあの、福岡のイベントの時にも直接村瀬さんに、ね。
個別にあの、
もう一番最初に、はい、村瀬さんの時に話しに行きましたからね、私は。は
い、他のメンバーさんよりも最初に。
そうそうそう。ボードメンバーが最初に行っちゃうという。
はい。
いや、あの、どうやってやんだろうなって、その画面に、どの画面にあんのかなと思って、すごい気になったんですよね。
はい。はい、
で、
そうですね、
あれ、あの設定は、でも結構、その、ね、ちょっと時間帯によって大変な部分もあるから、村瀬さんどうやってんのかなと思って、その辺気になったんで、
はい。はい、
したら、ある程度ね、あ、こういうことやってるのか、村瀬さんっていうことで。
まあ、そうです。その先はね、ちょっと考えながら。
なるほど。ここで話さなかったまた、この裏の話があったのね、みたいな。
いや、まあ、それはね、また飲み会に来られた時は。
そうですね。
そうですね。話しましょう。
だからやっぱりあの、ああいうオフラインの時に、こう、はい、仲良くなって、仲良くなってっていうか、はい、まあそういうのを目的でね、ちょっとこう話しに来てもらって、
はい。
これどうなんですかって聞くと、やっぱりね、ちょっと教えちゃったくなっちゃいますもんね、皆さんね。
多分、本当に何でも言っちゃうと思うんですよね。本当にまずいぐらい何でも言っちゃうんで。
特にね、お酒飲んだ時にはね、もう、
そうそう、
もう、あれあれ、
そうそうそう、みたいな。制御できないんですね。こうあのプライベートでもいろいろな失敗はしたりするんで、お酒飲んだら。
ああ、そうなんですか。どんな失敗するんですか、村瀬さん。
すぐ、いや、もう、それは、ここでは言えない。そうですね。
なるほど、なるほど。
でもちょうどその、やっぱりオフラインってすごく大事で、
うん、
まあ、ちょうどあの、僕あの、コラム、物販コラムが、
うん、
この間、
見ました、見ました。
にもちょうど書かせていただいたんですけれども、
インド人。
あの、そう、インド人と、うん、あの、取引してまして、
うん、
でそのやっぱ仕入れ先っていうのも、あの、オフラインで小堀さんとお話ししてた時に、紹介いただいたんです、
うん、
小堀さんに仕入れ先の方。
あ、小堀くん紹介なんですね。
そうなんですよ。ここの、ちょうどインド人と出会ったのが、小堀くん紹介で、やって、で、たまたまそのインド人の方が日本で家族旅行に来られるって方。
はいはいはい、はい。
で、僕がちょっと今回は接待をして、新しい商品を紹介していただいたんですけど。
なるほど。
はい。なんで、まあそういうつながりもね、あったりするので。
へ、面白い。だから、はい、その、インド人の商品を今度扱うんでしょ
あ、もう扱ってるんですよ、実は。インド人からの。
あ、そうなんですか。
家見せ商品扱ってるんですけど、それでもともと取引があったので、
うん、
今回接待をさせていただいて、新しくこういうのをしないかっていう時に結構また面白い商材があったので。
はい、インドの商品ってどうなんですか？ちょっと想像つかないんですけど。
インド仕入れですね。インドの商品は。でも、うん、まあ、やってることは中国と一緒で、
うん、
まあ、自分で ODM みたいな形で商品、こういうのを作りたいって形でやってはいるんですが、
うんうん、
ただ、あの、結構うち革製品とかが多いんですけど、
ああ、なるほど。
で、革製品って中国が 10% 確か関税かかるんですけど、うん、結構インドが日本と協定結んでるみたいで、
うん、
確か 2% とかで。
あ、安いんだ。
そう、関税が安いっていうのも一個のメリットでありまして。
あ、
その分、ちょっと、はい、メリットですね、結構。
それいいっすね。
はい。で、その分送料が若干上がるんで、
あ、まあ、
それで、
ど
っちかを出す駆け引きはあるんですけど。
あー、なるほどね。なるほど。
ただ、まあ、そうですね。なんですけど、まあ結構、仕入れの金額自体もやっぱり、中国は人件費上がってるんですけど、うんうん、インドはまだそんな人件費もやっぱすごい安いみたいで、ちょっと原価自体も、はい、まだ安いんですよね、すごい。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ、同じ、例えば中国、その中国商品とインドの商品比べたら、インドの方が安いんですか？
インドの方が今のところ安いイメージは若干ありますね、肌感としては。あとはどこまで品質のいい工場を探せるかがやっぱ肝になってくると思うんですけど、まあ中国も一緒だと思うんですけど。まあ、商材によっては面白いかなっていうのは若干最近感じてますね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
は
い。結構今そういうふうに、あの、中国以外でも結構チャレンジしてまして。
はい、はい、はい、はい。
で、 今インドと、うん、あとバングラディッシュもちょっと今
ね、はいはい、
はい、ますね。そういう形で、でバングラはちょっと川は 0% なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、なのでまあその 0% っていうメリットを生かしてちょっと挑戦したいなってことで、はいはいはい、そこにもやってますね。
その関税フリーはいいっすね。でもね、
関税フリーはやっぱちょっと後々ロットが大きくなってくるとやっぱりどんどんどんどん
魅力ですね。
はい、
いや中国の関税高いっていうか、まあしょうがないんだろうけど、
まあしょうがないですけどね、
結構効きますよねこの関税って。
まあ量が増えれば増えるほどやっぱじわじわとジャブみたいに効いてくる。
そうそうそうそうそう、はい、今回こんなに引かれてんのみたいな
ですよね、
うん、
はい、
結構もうだからね、大型とかそのコンテナと20フィートコンテナとか入れちゃった日にはもう関税、はい、うわこんだけ持ってくんかいみたいな、
うん、ですよね、うん、関税は結構パンチででかいんで。
でかいっすよね、はい、あれが利益になるってなったらもうね、
はい、
めちゃくちゃ美味しいっすね。そうです
ね、美味しいんで、まあちょっと今後どんな展開になるかまたどっかで共有できればいいかなって思ってまして、はい、でも今のところ結構作ってる商品も、
うん、
あのこれメインでまあ、大きく売れてるのは 2,3 商品あるんですけど、
うん、
でもレビュー的には、まあ、そんなむちゃくちゃ良くないんですけど 4.23 以上はいってる感じなんで、
あ、
むちゃくちゃ悪くもないかなっていうイメージですね、楽天でですね。
なるほど。で、はい、まあ ね、そこそこの値頃感でも売れる。
そうですね、結構出るので、
うんうん、へー、まあそうするとね、利益率も若干いいでしょうから。
そうですね、利益率が改善されてる形で。
ですよね。
はい。その辺は。
へぇ、それは面白いっすね。っていうか、いいっすね。
ちょっと、やってないことにチャレンジしたくてですね。
はいはいはい。よくでもそういう、あの、バングラーの、その、知り合いというか、その、つながりがありましたね。
まあ、バングラとかも展示会ですけどね、結構。海外とかの展示会とか。
そうなんですか。
まあ、結構中国の展示会とかでも出展してる方とかいらっしゃったりもするし、
うん、
そういうところから繋がってってことはやってます、ね。
へぇー。それはあれですか、その、バングラの工場っていうか、そこを見つけたのは、はい、その、中国の展示会でですか？
広州とかで見つけたんです、そこは。
広州で、ね、
はい。
広州公益会、
まあ、そうです、公益会で見つけましたね。
そうなんだ。
はい。で、
あ、公衆公益会出てんだ、バングラとか。
意外と出てますね。うちなんか日本と取引必要みたいな形で。
へ
ぇ
ー、
はい。まあ、ロットはやっぱ大きいんですけどね。多分大手と取引してるところなんで。
はいはいはいはい、はい、
はい。
何千とかですか？
そうです。何千とかですね。はい。なんで。ただ、まあ、単価もその分下がったり、
うんうん、
関税も下がったりって考えれば。
まあ、そうですよね。その、はい、今まで例えばその中国で作ってた商品で、それをスライドすればいいっていうことですもんね。
そうですね。もしそういったこともできたりするので。
ね、村さんの方で実績今まで作ってて、はいはい、そのページで同じく売れる、はい、ものだったらね。
そうですね。それだったらコストが単純に下がるだけなので、
ね、
結構面白いかなっていう。
ああ、なるほど。結構その、アパレルとかもあるわけですか、そのバングラには。
バングラどうなんですかね。結構でも、やっぱ革ってイメージ強くて、革靴とか最高だと思うんですよ。
ああ、なるほど。
革靴とかだと、靴だったら、中国だったら40パーかかるじゃないですか。
うんうんうん、
それもゼロになるんで。
やばいっすね、それ。
その辺は多分、全然、まだ勝てる要素は存分にあるかなっていう思いますね。
はい。公衆公益会って、実はあまり行きたくない展示会
ですよ、
自分の中では。
っていうことあります？
いや、あの、サラリーマンの時に2回ぐらい行ったことあって、
あ、
実は。
本当ですか？
そうそう。
はい。
で、めちゃくちゃ歩いて、
広いですもんね。
広いんで、で、それで、はい、あの、はい、まあ、その時はね、まあ、サラリーマンだったから、なんだろうな、会社に言われて行ったようなもんなんですよね。
はいはい、はい。
で、今みたいな立場じゃなくて、そこで即決して仕入れるみたいなことはできないんですよね。
まあ、確かにそうですよね。
うん。はいはい、だから、なんかこう、行ったはいいんだけど、確かにいっぱい商品はある、はい、すごいな、はい、中国、っていう感じで帰ってきたのが、その2回行った感じなんで。
今行ったら全然違うと思います、絶対。
あ、そうなんですかね。
はい。なんかやっぱり、 立場も変わっていかれると思うんですし、
はいはい、
多分その商品の知識もすごい出てきてると思いますので、で結構僕がすごい言って感じたのが、うん、なんかやっぱり中国の工場ばっかりなんで、うん、いろんな商品があってもうわかんないってなると思うじゃないですか。うん、で多分もう日本の商品多分相当福口さんとかも見慣れてると思いますので、うん、ここの工場日本と取引してるんじゃないのっていうのはなんか商品見ただけでやっぱわかるんですよ。
ああなるほどなるほど。
もう日本向けの商品作ってるな、みたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
わかるんですよ。で、そういうとこって、やっぱ大手に限って、うんうん、出したら日本語が通じるんですよ。
あ、なるほど。
担当者日本人がいたり、日本担当者がいたりっていうのが。
まあすでにその、日本で商売してるからね。
そうなんですよ。
あ
なんで日本向けの商品で当たると大体日本語喋れたりすることが多いなっていうイメージがありましたね。
あこんにちはなんて言って向こうから
そうハローって言ってこんにちはって帰ってくるみたいな。
あれ日本語喋れるんですかみたいな
そう、
結構あります、はい、さすがにバングラはそうでも日本語は喋れなかったんじゃないですか。
バングラも実は日本語喋れるんですよ。
あマジですか。
日本語で取引してます。
あマジですか。 それ楽ですね、はい、皆さん
すごい。僕多分大半日本語ですよ本当に
そうなんだ。
うん。WeChat で取引してます、ね。
あ、そうなんだ。
はい。
はい。
日本語で。
あ、そうなんだ。
そうですね。僕は英語喋れないんで、
うんうんうん、
そういう展示会とかで、結構もう僕の条件が、日本語担当者がいるとこっていうふうにも狭めてたりするんですよ。
結構でも、そうやって、その日本語の、日本語喋れるそういう工場とか会社って当たるもんなんですね。
結構多いですよ。日本人が取引してるところは大体。
まあそういうことなんでしょうね。
はい。やっぱヨーロッパ向けとかだとあんまり
ない。ああ、はいはいはいはい。あ、それは。
日本取引の方がやっぱりロットは少ない印象が多いですね。
あ、そうなんだ。
はい。やっぱヨーロッパとかアメリカだったらもうすごい嫌なロット。
あ何万とか。何十万とか。
そうですね。そういうとこもありますね。そういうの。
コンテナ10台じゃないと売らないよみたいな。
絶対入んないやつです。
へぇー。あ、そうなんだ。講習会、ね、あれ、講習会今年秋にまたありますもんね。
秋は多分10月にありますね。
10月ぐらいありますもんね。
はい。
そうだわ。10月は物販のイベントもあるしな。
あ、香港も確かありますよね。
うん、
はい。
香港はちょっと行ったことないんで行ってみようかと思ってるんですけど。
あ、本当ですか。
はい。
はい。僕も予定があればぜひ行きたいですね。
ぜひぜひ。
あれですね、多分みんなグローバルソースとかの展示
会、ね。展示会絡めていくと思いますね。
ですよね。
うん。多分なのでね、このラジオを聞いてる方も、ぜひ、はい、オフラインのイベントも絡めてその展示会をね、こうなんかみんなとワイワイ行けたらいいなと思いますけどね。
は
い
は
い
は
い、
そうですね、
うん。そこで村瀬さんはどういう商品をこう見に行くのかなみたいな。
いや僕多分そっち系は分かんないんですよね。やっぱ多分主に家電じゃないですか。本
家電ですよね。家電っていうかが、うん、うん、そうですよね。
そんなガジェット系とかそういうイメージなので。
うん、はい、そうか、これ村瀬さんと講習講義会行けばいいのかな、はい、じゃあ。
あ、そうですね。すごいマッチしそうですね。
マッチしそう。皆さん、これいいよねみたいな。取り合いになっちゃったりしてね。
そうですね。
なるほど。公衆公益会か。
はい、うん。ぜひ行きましょう。10月は。
ねえ。
多分僕10月行くと思いますね。
公衆公益会？
はい、多分。あ、そうですか。行きますよ。
あ、そうですか。はい、まあ何人かに言われたんですけどね、行きませんかって。
はいはいはい、
だからその昔のイメージがもう、過去のね、本当に、まあトラウマじゃないんだけど、なんか、はい、ああ、もう公衆講義会、でかい、広い、もう疲れるみたいな。
確かに、そうですね。うん、で、公衆割とね、綺麗なんで。
うん、そうですね、そうそうそう。展示会場はすごい綺麗でね、整ってるんですけど。
交通の面もいい。
そうそうそうそう。
はい。
うん。で、まあ、その期間の、そのホテルがめちゃくちゃ高くなんですよね。
はい、ああ、そうですね。ただ僕あれですよ、うん、 いつもポイントでいきますよ。SPG のやつで。
あ、そうなんですか。
はい。なので、もう全部無料で。
あ、そうなんだ。
いきます。はい。
あ、なるほど、なるほど。
確かちょっと普通に泊まると高いと思うね。
高いんですよね。なんか3倍ぐらいするんですよね。
そうです、
ね。普段3000円ぐらいで泊まれるのが1万円とか2万円とかするんですよ。はい
はいはい、確かにしますね。はい。
なんか、このホテルでこの値段なのみたいな。
ありますね。
はい、そういうとこがちょっと、うん、気をつけなくちゃいけないかなと思いますけどね。
気をつければ。
う
ん、はい。
最近だから、こういう機会の話も結構聞くんですよね、そういう感じで。
まあ、確かにそうですよね。うん、教材もね、1期、2期、3期とあって、いろいろと。
そうそうそう、期間も長いですよね。
はい、はい。
あ、全、だから、あ、1期、2期、3期。あ、3回に分かれてるんですか、今。
3回、確か3回に分かれてますね。
ああ、昔に2回だったな、
はい。で、僕らが行くアパレルは確か3期とかで。
ああ、なるほど。
はい。
もう全然変わっちゃうんですよね、あれがね、商材が。
本当に全然変わりますね。
ね。うん、それは、うん、そうなんだよな。だから、その、なんだ、ちゃんと、スケジュール見ていかないと。
そうですね。うん、ちょっと、全然違う。
全然違うカテゴリー。狙ったカテゴリーと違うところに入っちゃう可能性があるんで。
あと、菊池さん、話変わるんですけど、
ええ、
菊池さんとかって多分いろんなモールやってるじゃないですか。
うん、
結構、多店舗展開されてて、うん、なんか、収録とかって割と分散されちゃいます。どういう風になるかなと思って。
ああ、
いや。収録するモールとかって。
分散しますね。分散っていうか、
ですよね、
やっぱ抑えていかなくちゃいけないと思ってるのは、やっぱヤフー、アマゾン、楽天、ヤフー。
はいはい。
この3つって思ってるんですけど、でもこの3つって絞ったとしても、やっぱりちょっと漏れちゃいますよね。あ、
ね、
うん、メルマガ忘れたとかさ。
はいはい。
あ、広告。
なんかそれぞれ。
うん、忘れた。
それぞれ、担当者とかいるんですか？
担当者は、特にいなくて。
はい。
LP 作る担当を、ってなると、はいはい、LP を作るのは、アマゾンも作る、ヤフーも作る、楽天も作る、みたいな。
いわゆるデザイナー。
デザイナー。で、あと、受注受ける人は、すべてのモールの受注を受ける、はい。あと出荷の人は全部の出荷するみたいな。そういう分け方なんで。でも、今村さんの言ったように、本当なんか担当つけた方がいいなと思って最近すごく思います。
うん、まあそうですね。うちも結構やっぱ、担当つけてても分散しちゃうことがあるんで。
うん。
やっぱそれぞれの力だったりも。
そうですよね。
ある。そうですよ。
うん。で、やっぱり、うん、例えば、ね、村瀬さんのようにそういう細かいことをこうやったときに、はい、それいつまでもずっと村瀬さんが一人で全部やるって大変じゃないですか。
そうなんですよね。
そうですよね。
はい。
で、それを担当に振って、これ毎日チェックしてってやるだけだったら、はい、それだけでもね、村瀬さんのその、仕事量も減るだろうし。
はい。
うん、自分もそれはね、結構、やらなくちゃいけないなって前々から思ってて。
でもやっぱ、そうなんですよ。やっぱ、分散しちゃったら、やっぱ、分散した分だけ、やっぱ、どっかに劣っちゃうんじゃないですか。
うんうんうん、うん。
結局、一個の上だったってことになりかねないなって思いながら、今、いろんな多店舗展開してるんですけど。
はいはいはい、はい。わかるわかる、はい。結局ね、担当っていうか、その、モールのね、営業担当から電話来た時に、はい、全部こっちで今受けてるんで、
わかりました。
いろんな広告の提案されて、うん、わかったわかったって、はい、その時話、ね、するんだけど、結局、はい、何もやらないで終わっちゃったとか、
で、そうですよね。
そういえば、この間買った広告なんか入稿もしてなかったみたいなね。
あ、それはやばいです。
やばいよ。やばいやばいとかって言って。うん、だからそういう、まあ、その話の、大元はまあ、こちらで決めるとしても、例えばその広告の入稿担当は、はい誰々さんとか、はい、なんかそういうふうに、ヤフーの広告担当は誰々さんとか、アマゾンは誰々さんとかって、なんかこう決めなくちゃいけないなってのはすごく、最近思いますね。うん。思う。
そう、結構僕も、広告の後、やっぱどんどんかけ続けてると、
うん、
やっぱりその広告測定とかがやっぱ、おろそかになっちゃったりして、
はいはいはいはい。
もう本当に一個ずつ最近は計算して、
うん、
まあ楽天とかはもう大雑把にしか読めないですけど、
うん、
それで、 もう最初は結構かけてたんですけど、ちょっとずつ絞ってってっていうのを今してますね。はいはいは
い、ね、あの、あとはね、その AB テストした結果がどう？
はい、そうですね。大体、ダメですよね。楽天とかってなんか大当たりとかあります？
いや、あんまりうちもそんなかけないんで。
あ、かけないですか、
うん、
今。
うんうん。
なるほど。
で、まあ、あとは楽天が提案する広告はね、はい、まあ大体、あの、当たらないという。
確かに。じゃああんまかけてないです
ね。かけてないですね、うちは。
うん。
かけてないな。最近はだから Yahoo に結構いろいろかけてるかな。予算そっちに割いてますね。ま
あ確かに。その方が確かに残るかもしれないですね。
結局ね、まあ手数料無料だからその分の広告費とかそっちに予算回しても全然いいし。うん。で、うん、まあ担当者も最近すごくこう、Yahoo の担当者から頻繁に電話かかってくるんですよ。
ああ、すごいやる気のある
担当ですね。そう、すごいやる気の担当で、はい、で、まあうちの扱ってるカテゴリーの中で、
はい、
なんかね、かなり伸びてるらしいんですよ、今。
うん、すごいですね。
で、あの、先月の進捗はこれ、これだけ伸びましたとか。
ああ、すごい。
うん。
真面目な方ですね。
真面目ですね。
うち逆に真面目じゃなくなっちゃったんですよ。
いや、かわいそうに。
そうなんですよ。まあ、いいや、自由にやろうって形で。
ああ、そうなんですか。
はい、
あれ、同じアパレルだから紹介しましょうか、今度。
あ、で、確かに関東ですもんね。
関東、関東。
ああ、じゃあ、とか
言って。あの、うちの担当女性ですよ。
うん。あ、本当ですか、うん、私男性に変わっちゃったんですよね。
あの、男性からうちは女性に変わったんですけど。
あ、やっぱ女性の方がいいですよね。
うん。
なんかヤフーは。
あ、いいかもしれない。あの、すごい気が利きますね。
そうなんですよ。うちも、楽天はどっちでも結構いいんですけど。
うん。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。